はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回で122回目の放送となります。なんとですね、今回、この放送がですね、3周年を、迎えます間もなくですね迎えます、はい、パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いいたします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回ですね、10月22日が3周年ということでですね、この記念放送としてお届けしたいと思います。今回ですね、うちのメンバーがなかなか揃わなくてですね、一人で寂しく放送いたしますがよろしくお願いします。ですね、まず改めまして、私のですね自己紹介をしたいと思います。名前がですね島袋聡です。沖縄医療生協のまちづくり推進部、組合員活動課障害課長をしております。普段はですね沖縄医療生協代理、機関誌ですね、機関誌の、編集担当をしてたりとかですね、あと公式 LINE の、発信とかですね、組合員、医療生協の組合員の特典などなどですね、やっております。で、今回のですね、今回のというかこういった、ラジオのパーソナリティもですねやっておりまして、FM 那覇のですね、そういった、広報や、障害に関わる今業務をしているところですね。はい。趣味はですね、本読むのが好きで、推理小説とかですね、平和ものとか時事ものとか雑学的なもの、何でも読むかなって感じはするんですけど、ただ読むのがね非常に遅い遅くてですね、本当に何て言うんですかね、速読の、本をですね熟読するような感じで遅くてですね、もっと早く読めたらいっぱい読めるなと思っているところですね。はい。あとですね、映画見るのも結構好きで、コロナの時はもう動画サイトで韓国の映画のですね恋愛ものではなくてミステリーにハマってましてね、それがまた連続もので、結構早送りで見たりとかしておりましたね。最近映画でねやってたミステリーという流れ、須田雅樹さん主演のですね、そういったのも映画とかも見ておりますよ。はい。でですね、ナンプレありますよね、ナンプレにもねハマっててですね家でも時々やっているところですね。はい。あと音楽なんかはですねブルーハーツ聞いたりだとか RC サクセションを聞いたりということでですね、今の若い方は知らないと思うんですけど、そういったロック関係もですね好きかなというところですね。はい。まず3周年にあたって自己紹介をですねいたしました。ちょっとだけですねお知らせ入れます。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今日3周年なんでね、ラジオ放送に至った経緯を少しお話したいと思うんですけど、那覇民主診療所っていうのを松尾にですね、沖縄医療生協の診療所がありますが、その診療所が関わるですね、城郭地域盆踊りの夕べっていうのがあってですね、祭り的なところですかね、ありますが、コロナの前にね行われた、4年前ので今年も行われたんですけど、4年前のですね踊りの夕べを広く知らせたいということでですね、民主診療所の事務長が、たまたま FM 那覇のグルクンラジオという番組のパーソナリティと知り合いになっていたということで、その番組の中でですね宣伝をお願いしたようです。そしたらですね、快く引き受けてもらって、宣伝をやってもらったということですね。それで、その時の、祭りの参加者はですね1500名というふうにですね聞いておりますね。はい、そこからですねそういったラジオで宣伝できたっていうことがあってですね、ラジオの発想っていうのが出てきまして、事務所の方からですね沖縄医療生協の無料定額診療事業とかですね、私たちの健康づくりや、平和の取り組みなどですねそういった活動を情報発信できないかなっていうところで、民主診療所の事務長の方がですね私に相談がありました。はいはい。でこのその後ですね、こちらの FM なでいろいろと打ち合わせをいたしまして、こんな風に番組をしたいということでですね常務機関に提案しましたところを了承されて、今日のですね放送に至っております。事務長民進のね、民主診療所の事務長が提案したんですけれども、毎週の放送はですね私の方に丸投げされているっていうところでですね、今私の方が放送を行っているところです。はい。先ほどね、間にお知らせ流したのがですね、沖縄医療生協の、紹介の、ジングルなんですけど、それはこの民主診療所の事務長がですね作ってくれたっていうのが、自作でですね作っております。ご紹介までに、はい。とりあえずラジオ放送に立ったですね経緯ということでお話しました。はい。ちょっとだけまたお知らせ入れますね。
生協健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために、毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい。引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。ですね、今日3周年なんで、ですね、この間のこの1年ぐらいのですね私たちが放送したのをちょっとご紹介したいと思います。ですね、昨年の10月6日にはですね創立50周年を迎える、去年50周年迎えてですね、今年が51周年目になりますが、50周年を迎えるにあたってということで、理事長の方とですねお話しております。で 翌週ですね、10月13日には介護ウェーブということでですね、今年も11月にやりますけども、そういった介護ウェーブのですねお話をしておりますね。 10月20日、オーラルフレイル、お口のですね、虚弱にならないような取り組みということでですね、健康づくり委員会の、取り組みですね、放送しております。そして10月27日、去年ですね、2周年の記念放送ということでですね、やっておりますね。で、11月3日、少し用の取り組みということでですね、飛ばして11月7日、17日が、WHO 世界健康ウォークの呼びかけですかね、行っております。11月24日にですね、放射線技師の仕事ということで、病院の職員、放射線技師のですね、室長をお呼びして、放射線がね、どんな仕事をしているのかというお話もね、しておりますよ。はい。で、12月1日、アルコールの上手な付き合い方ということで、こちらはですね、共同病院のドクター、医師ですね、を呼んでお話し聞いております。はい。12月15日、50周年だったのでね、若手企画委員会というのがありまして、そこで医療生協のキャラクターを作ろうという話とかですね、タイムカプセルを、やろうと、あとは組合のニーズ調査ということでですね、50周年の若手企画委員会の取り組みをご紹介しております。あと12月22日ですね、暴飲暴食に気をつけようということで、豊見生協病院の管理栄養士さんを呼んでお話ね、聞いておりますね。はい。それではですね、1月、新年の挨拶、50周年のシンポジウムが、ね、ありましたね。はい。で、翌週ですね、1月12日、支部の活動ということで、宮古支部の活動をですね、お聞きしております。はい。100回目の時はですね、100回記念ということで、組合の取り組みとか、医療生協代理からですね、そういった組合の声などをですね、お届けしております。2月22日創立50周年シンポジウムのですね、1、2月9日が2、16日が3、シンポジストがですね、話した中身でそれぞれですね、16日が3、2月23日が4、5で、3月9日が6ということで、シンポジウム、6名の方のですね、お話をまとめて、まとめてじゃない、それぞれですね、報告しております。はい。3月の22日、医療生協の取り組みということで、機関誌からですね、紹介しておりますね。はい。あと3月30日、SDGs の取り組みですね、ゴミ処理場や上水道かの見学に行ったということですかね。はいはい。あと4月のですね、あとは再放送があったりだとか、結構ね、この辺から忙しくなってきたのかな、再放送がかなり増えているところですね。で、4月27日は新入職員のインタビューということでですね、新入職員を招いてお話しております。5月4日、イベント、50周年のイベントのですね、お話を聞いてますね。はい。5月25日 WHO 世界禁煙デーということでですね、これは私の方がお話ししておりますね。6月8日これも医療生協の取り組み、機関紙からですね、紹介しております。6月22日が食中毒、こちらはですね、豊見生協病院の管理栄養士さんを呼んでおりますよ。はい。で、7月6日熱中症に気をつけようということで、沖縄共同病院のですね、研修医にお話を伺いました。7月13日健康づくり月間のですね、お話をしております。7月20日汗も子供、夏の子供の病気ということで、こちらもですね、共同病院の小児科の先生を招いて読んで、お話を伺っております。はい。8月3日社会保障の改善をということでですね、社保協の事務局長を呼んでお話を聞いております。で、8月17日こちらがですね、民進、先ほどお話ししました、今年は4年ぶりにですね、開催された上学盆踊りのですね、ご案内をしておりますよ。難民診療所の事務長とかですね、そこのなんだっけ、お店に関わった方、お二人もですね、参加して、4名で放送を行いましたね、この日は。はい。で、あとは9月の7日海の危険生物ということで注意しようということでですね、はい、これ医療生協とは全く関係ないんですけど、9月もですね、ハブクラゲだとか海の、 カツオのエボシだとかですね、まあ、大変危険な、注意報みたいなのが出てたのでね、ちょっと注意喚起の上でお話しました。はい、まあ、観光客とかね、県内の方で海に行くときはですね、こういったのに気をつけようねっていうお話をねしておりますよ。はい、9月14日、まあ、認知症とはということでですね、認知症の、お話をですね聞いております。で、9月21日はですね、生き生き高齢期を過ごそうということで、包括ケアセンターのですねお二人にお話聞きました。9月28日、まあ、つながりづくり強化月間ということで、9月10月11月とですね、組合員を増やそうという月間になっておりまして、まあ、そういうですねお話をしております。本当にね、1年を振り返ってみると、いろいろとですね、職員呼んだりだとか、組合員のお話だとかですね聞けてるなっていう感じがしましたね。はい、まあ、大体1年の取り組みはこういう感じです。じゃあお知らせ入れますね。はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。ですね、まあ、今この1年ぐらいのですね、まあ、放送の中身をお話ししましたけれども、まあ、最後にですね、医療生協だより10月号からいろいろとお話したいと思います。ですね、まず医療生協だよりのですね、まあ、一面、この間もちょっとお話はしたんですけども、まあ、組合員活動交流集会というのがあってですね、94名がオンラインで参加しております。で、中身はですね、ミニ学習会、人生会議とはとかですね、あと、豊見生協病院の、建築のですね進捗状況、今も8階まで建てられておりまして、内装工事に入っててですね、今年12月には工事が完成するというところですね。2月にオープン、2024年の2月にオープンする予定になっております。で、あと、まあ、SDGs の取り組みですねを紹介されております。で、それぞれの紹介があった後にですね、報告があった後に、まあ、グループワークだとかですね、オンライン上でみんなグループに分けてですね、それぞれ意見を出し合ったところですね。はい、で、人生会議っていうのはですね、ちょっとご紹介しますが、まあ、もしもの時のために、意思決定する力が不十分でも本人の意思が尊重されるために取り組みようと、終末期において約 70% の患者で意思決定が不可能になると、まあ、事前にですね、本人の意向を聞いておけば良いのではないかなっていうところですね。まあ、そういったのが人生会議。まあ、あなたが大切にしていること、価値観、人生観、自分が楽しみにしていることは何ですかと、まあ、自分の生きがいって何ですかと、まあ、一番気がかりなことは何ですかとかですね、まあ、これで、まあ、こういったのを家族とか、まあ、周りの人たちとか、何かあった場合の時のためにですね、お話をしとくっていうのが人生会議のようですよ。あと、何々になったら生きる意味がないとかですね、死んだ方がましっていうふうに考えたことはあるかとかですね、まあ、こういった疑問をですね投げかけております。まあ、そういったのをですね、皆さんでお話し合って、本人のですね、より良い、まあ、生活にですね、いけたらなっていうことだと思いますね。はい、そうですね、はい、まあ、これがまあ大体一面の、健康づくり、組合活動交流集会のですねお話です。あとですね、4ページ4面なんですけどね、4面で、ごめんね、開かない新聞、はいはい、各支部とかブロックのですね通信が載っておりまして、南部ブロックではですね、秋の健康チェッ に取り組もうという協議をされたっていうのとかですね、まあ、診療所病院の状況などを考慮して、開催を支部単位ブロック単位するかっていうのをですね確認したと、ブロック単位でやるというのを確認したと、南部ブロックはですね秋の企画として、八重瀬支部のパークゴルフ大会を予定しておりますというところですね、健康チェックは、10月17日この間ですね行われて、健康チェックとスクエアステップをですねやっているようです。はい、あとですね八重山支部の方、八重山の方にもですね支部がありますよ。まあ宮古にもありますけどね、はい、まあ、ベージチェック、ベジタルのですねチェック、野菜の摂取量を測るベジチェックっていうのとですねフレイルとはということでですね開催しております。9月16日ですねベジチェック体験学習会ということで、まあ、八重山支部とコープ沖縄八重山ブロックの共催で行われておりますね。で翌日には、17日翌日にはフレイル予防リーダー養成講座を開催しております。はい、まあ、ベジチェックの体験学習会が24名ということでですね、それぞれ野菜の摂取量を測定を行ったりだとかですね、豊見生協病院の、管理栄養士の方がですね、まあ、からそういった野菜の摂取量について学ぶことができたと。で食事についての意識が変わったかなというところですね。はい、フレイル予防リーダー養成講座では17名の参加があったということで、各健康づくり委員会のですね専門の方がお話をしております。まあ、実技とかですねフレイルにならないためにも、日々の過ごし方というふうなところですね学んでおりますね。まあ、八重山ではありますけど、まあ、定期的にですねこういった学習もやってほしいなというところがありました。はい、あとですね、ちょっと、まあ沖縄医療生協が加盟するですね全国組織がありまして日本医療福祉生協連というところでですね少しおレシピコンテストというのがあります。2023年ですね、コンテスト2023ということでですね、開催目的おいしくて塩分控えめな料理作りを通して少しの塩分で健やかな生活を目指す少しお生活を広く普及したいと、応募の中からですね、優秀レシピを機関誌にですね掲載するという、まあ、少しおレシピを使った料理教室や販売など少しお生活の取り組みに役立てると、各生協が少しおレシピコンテスト2023の企画への取り組みを活用することで健康づくりの見せる化や地域のさまざまな団体と連携を広げるというのがですね取り組みの目的になっております。まあ、10月からですね12月16日まで応募、をして募集しておりますので、まあ、どなたでも組合員じゃなくてもですね応募できますのでぜひご参加いただけたらなと思っております。はい、あと私たちの SDGs 宣言というコーナーがありまして、ですね、沖縄医療生協は6つの行動目標に基づいて、各支部や事業所でまた個人単位で SDGs 宣言を決めています。決めて、まあ、実践を進めておりますということでですね、小禄北支部の、SDGs 宣言はですね住み続けられる街づくりということで、大切にしたいこと地球環境を考えてきた組合員たちも高齢化、怪我をせず子や孫たちのために安心して暮らせることを願い、大事にしますと、首里東支部ですね、全ての人に健康と福祉をフレイル予防に取り組みますということで大切にしたいことフレイル予防講座を定期的に開催しますと地域の皆さんがいつまでも、自分の足で動けるようになれたらいいなと思いますということでですねちょっと、機関紙の方からですねご紹介しました。あとですね、まあ、読者の投稿というかがあってですねこういったのも少し、読みたいと思いますが、台風と成長ということでですね子供の頃台風で休校になることが楽しみでしたが今はまた来るのとデメリットが見えるようになったなった子どもたちに大人になったなと 思う今日この頃ですと。はい、あと割引助かりますよというところで、沖縄に転居後、何もわからない時に勧められて組合に加入した結果、予防接種の割引等が受けられて大変助かっておりますということでですね、はい、まあ、そういったお話もあります。はい、まあ、あといろいろですね読みたいのもありますが、そろそろお時間となりました。はい、またですね、これからもですねラジオを通して沖縄医療生協の活動が皆さんに伝わればと思っております。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部、098-850-9004までお願いいたします。ではそれではまた来週お会いしましょう。